どうも、オレンジです。
4月8日はお釈迦様の誕生日。あと、お散歩の神様、コラムニストの泉あさとの誕生日でもあります。ポンです。
世の中全部種以上種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、あとは何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
はい、ということで4月も今日ね、収録は5日でございますけれども、なんか暖かくなってきましたよね。
はい、ちょうどよかった。今日は花火日和でしたね。
うん。花火日和？
花火日和っていうね、花見の実と美を似てるよねっていう話？別にそんな話は僕はしたくないけど。
どうしたの？緊張してるの？
緊張もしてないね。なんかテンションが変なんだよ。先週やっぱ、体調不良で休んでたからさ。
あ、そうだよね。先週というかね、うん、ずっと最近風邪ひいてらして。なんかさ、春って、浮つかない？どう？
なんか、いいっすね。なんだろう。なんか記憶、なんだろうな、これ。いや、いい例えが浮かなかったけど、はい、いいですね。浮つかない。いやいや、
どうです？その、なんかさ、まあ、ずっと寒い暑いが繰り返された3月、なんかきついなと思ってて、まあ本当に4月に入って、まあ東京に関してですけど、なんかちょっと、ほの暖かいっていうかさ。
はいはいはい。
なんか、なんつうのか、まあ、小汗をかくようになってきたんですよ、私なんかは。
そうですね。小汗。
で、オレンジさんは、このなんか感じっていうのが、はい、ちょっと独特っていうかさ、まあ、花粉症みたいな感じにも近いのかもしれないけど、なんかこう、落ち着かないっていうかさ、僕なんかだと、まあ、集中力に欠けてるわけ、最近。なんなんだろうと思って。で、やっぱ4月ってさ、なんかそういうことが、多分子供の頃からあった気がするんだよね。なんかこう、落ち着かないっていうか。
でもあれじゃないですか、それこそ入学式、卒業式のタイミングでもあるから、うん、そういうのもあってってことじゃなくて、子供の時は。
まあでもそれも、まあある、だから、まあ日本は特に節目がさ、3月、4月に設定されてるっていうのはあるから、それが体に染みついているという説だね、今のお話はね。
はいはいはい。出会いと別れのね、一番ロマンチックな時期だね。
全く思ってないですからね、今聞いてる人は気をつけてください。この人嘘つきですから。
言葉を探して出てきたのがロマンチックだってことに自分でもびっくりはしてるんだけど、はい。でもそうだね。
いや、ね、オレンジさんはどうですか、うん、その、今はあんまりそういうさ、1年区切り、3年区切り、4年区切りって感覚は減ってきてると思うんですけど、今どうです、はいはい、なんかこの3月、4月、ちょっと、浮ついてる自分を感じません？
どうだろうな、浮ついてんのかな、わかんない。この回の1個前の回のトークを見てたら、確かに浮ついてんなこいつって思われるかもしれないけど、そんなに、そんなに浮ついてんのかな、どうなんだろう。
あ、じゃあいつも、まあ、オレンジさんはね、ちょっと説明すると。
花粉症があるからね。はい。
花粉症は、花粉症でなんか変わることある？
花粉症は、上付きを止めるよ。あと、まだ、寒い時期っていう、微妙に寒い時期は上付きは止めてくれるよ。
ああ、そうか。そういう病として考えるとそういうことなのか。いや、なんかさ、いつもくしゃみ出るような感じって、なんか落ち着かない気持ちになるなって、イメージの中で思うんですけど、でもそういうことじゃないのか。
そうでもないなぁ。うわつくっていう、なんて言うんだろう。その、テンションが抑えきれない、でっこちゃーみたいな感じじゃ全然ないよね。
もうちょっと多分、うわつくのイメージがあなたの中でちょっと、もうちょっと調味料つけすぎなところが。
あれでしょ、ジャングルポケットのおたけさんみたいなイメージ。ショポンさんの中でおたけ、うわつくっていうのは。
まあ、あそこまでじゃないけど、なんかちょっと、落ち着かないっていうかさ、黙ってられないっていうか、ついなんかこう走り出したくなっちゃう感じっていうことですよ。なかなかこう、ね、共感を得られないっていうことなんですけど、まあ、だからね、こうやっていろんな人がいるってことを、改めて確かめているっていうのが、この、ポッドキャスト、タネラジでございますので、皆さんも全然わかんないって思っていただいて、全く構いませんので、はい、そんな感じでお送りしたいと思います。はい。では、コーナー参りましょう。 人間百景、人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。私ポンの方から自由律俳句風なものを読みまして、そちらの方を何喋ってんのかなと、どんな風景なのかなって想像していただきながら話し出すコーナーです。では参りましょう。二人が花つけた木の前で笑う。スマホを構えたのは誰？二人が花つけた木の前で笑う。スマホを構えたのは誰？はい、ということでございまして、まあ、私、あんまりこのいつもね、紹介している自律俳句は、私が出ないようにはしてはいるんですけれども、今回は誰という、ちょっと疑問を投げかけてしまっているので、私の気持ちがまあちょっと入っている感じではあるんですけれども、これね、誰っていうのはクエスチョンマークつけてない感じです。だから、そんなに疑問に思ってるわけじゃないっていう感じなんですよね。まあそうだろうなと思いつつも、へーってちょっと関心もしているような、そんな感じという、まあ、句でございますが、オレンジさん、どんな風景を思い浮かべたでしょうか？
最初に補足をしますね。補足をすると、ポンさんが二人が花つけた木って言っている花っていうのは、複雑な方の花でもなく、あなたの顔の真ん中にある花でもなく、シンプルな花です。
はい。ありがとうございます。はい。はい、うん、
その上でだよね。その上でだよね。全然考える時間にならなかったな。そうだね。花つけた木っていう、花つけた木っていう表現が、だからこの時期だとやっぱ桜のイメージなのか知らんみたいなところがあったりするので、二人が桜の前で笑っている光景。スマホを構えたのは誰？スマホを構えたっていうのは極めて具体的な行為だもんな。これは多分抽象表現ではない。何かの暗喩とかでもないって思うと、いるんだよな。多分。いるんだ。
じゃあ、お兄さん、どういうことか言おうか。
笑ってる人と、スマホを構えてる人がいるんだ。その上で、
はい。はい。まあ皆さんもゆっくりね、多分想像していただければと思いますけどね。
スマホを構えてるっていう、その、方向っていうか、そこだよね、きっとね。みんな国語の授業だったら国語多分聞かれるやつだよね。スマホを構えたって
その何なんだろうね。
対象が何なんだろうね。
1たす1は悩んでいるヘッポコホームズみたいな感じになってますけど。
これ
もっとシンプルでいいのよ。じゃあ、お兄さん、答えっていうかさ、頭に浮かんだね、風景を話していただければなとは思うんですけど、ちょっと出てこないかな。
出てきたよ、今。もう全部じゃない、だから今の。
ここまでやって負けず嫌いっていうのが入ってくるっていうね。ちょっと。
景色としてはもう全部だよ。それをどう捉える
か、ね。今俺が言った話、まあ、桜っていうのだけね、ちょっとありがたく受け取りたいと思いますけれども。
よかったです。
はい。こちらはですね、まあ、本当にシンプルですけども、桜の木の前で、お二人がお写真をお撮りになられてたって様子をちょっと見たんです。
はい、うん。
で、まあ、私も、まあ、花見というとなんですけど、まあ、歩いてね、その公園の中の咲いている桜をずっと見てたんですけど、まあ、すごい人で、ワイワイやってて、
うん。
なんか、もうね、本当自治体の人全員来てんじゃないかぐらい、すごい量来てて。
やっぱり。
うん、で、まあ、桜もすごかったんですよ。そう、4月5日ぐらいですけどね。だから、もうさ、まあ、もちろん花見、ブルーシート敷いて、お酒飲んでる人もいっぱいいますし、ご家族で歩いてさ、楽しんでる人もいれば、もうほんとバドミントンバンバンやってる。まあ、結構広い公園だったので、楽しんでるんですけど、うん、そこで、まあ、老夫婦が写真を撮ってるんです、桜。桜ってさ、うん、結構下の方までぐーって伸びてる枝があるじゃないですか。枝ぶりのものが。
はいはい。
で、あれの桜ってやっぱちょっとシャッ ターポイントみたいなとこあるじゃん。
ああ、わかるかもしれない。
顔の近くに、そう、
しかもそこに老人が重なってくるんだもんね。そこはそうだよね。確かに、
シャッターポイント。まあまあ、別に老人に限りませんよ。いろんな人が、カップルとかでも、
うん。
何を重ねたかわかりませんけども。
やっぱりそう。
まあ、
はいはい。
うん。すいませんね。なんかあったら言ってください。
うんうん。大丈夫大丈夫。
で、まあ、いろんな人たちが撮ってるんですけど、まあ、そのシャッターチャンスの場所、まあ、低い桜のところに、老夫婦が立って、で、笑顔で写真を撮られてるんです。まあ、撮られてるっていうか、まあ、そこに向こうに、まあ、シャッターを押してる人がいるんだけれど、まあ、それスマホね、スマホの方が撮ってるんだけど、なんか誰なのかなってちょっと思ったんです。
ほう。老夫婦と謎の人物 A がいる。
だから、オレンジさんがもし老夫婦になったとして、写真を撮るときにどう撮るかじゃん。
なるほど。自撮りでね、ギャルピースとかできないですもんね。なかなか老人のことはね。
自撮りにギャルピースを加えなくてもいいんですけど、まあでも自撮りの人もまあいるし。
うん、おむすび引きみたいな。はい。できるもんね。うん。
あとは、まあ、仲間でいれば、誰かに頼むとかもあると思うんですけど、
うん、
俺はおそらくだけど、お願いします、お写真撮っていただけますかってお願いしたんじゃないかと思って。
なるほど。うん、うん、うん。
そう。だからその人は、おそらくご家族とかお知り合いではなくて、誰かなんだよね。誰か。
なるほど。某誰か。その場所で遭遇した誰か。
うん、そうそうそうそう。で、その方にお写真を撮ってくださいとお願いをして、笑顔で写真に撮られてるっていう様子だったんですよ。
なるほど。
そう。だからなんか、考えればさ、写真を撮る機会ってありそうで、まあ、なかなかない部分もあるなと、個人には思うんだけど、桜の前でもみんな写真撮ってるわけ。
うん、うん、うん、うん。
で、まあ、ごめんね。オレンジさんはあんまりそういうのお好きじゃないかもしれないけれど、でも、なんか、好きじゃないでしょ？桜の背景、桜背景にして写真なんか撮ってないでしょ？この。
僕は撮ってないですけど、桜背景に写真撮ってる人は写真撮るの好きですよ、僕は。どっちかっていうと。
え？桜を背景に撮って、写真を撮ってる人を撮るの？
私は花見が好きっていう、その中よ。花見して、その写真撮ってるっていうことを楽しんでる人を撮る
の、は
い、
前の回で、
うん、え、
それを写真を撮るわけ？
うん。顔は見えないよね、もちろん。ちゃんと顔は見えないように。
顔は見えてもいいよ。公表しないでしょ、まさか。
公表する機会がないからね、そうだね。そういう意味でね。うん。
本当に撮ってらっしゃるんですか、ちなみに。
撮ってる。あるある。うん。ケースとしてはある。
ケースとしてはって、そのことを入れることでなんか意味が変わるの、それは。
いやいや、ケースとしては、ね、いつもそうやってると思われちゃうと困っちゃうじゃん、やっぱり、そこは。
いや、ほぼいつもでしょ。
違うよ、花見の時とか。
桜見るのなんて年に一回くらいしかないんだから。
そういう時だよ。花見の時ぐらいだよ。
結構あるね。今2回ケースが出てきました。
しかもわざわざ花見に僕が行ってる場合のパターンだから、年に1、2回ずつ、
ね。いいよ、もう。自分の罪を、こんなしょうもない形で減らそうとしても、もう遅いから。
罪なのかな？何の罪か聞きたいけど、
まあまあ、罪じゃないと思いますけどね。
うん、
そう、だから、そのお写真を、お願いしますという形で撮ってるっていうのは、なんか多分その時って結構そういう人いるんじゃないかなと思うんだよね。
うんうん。
お願いをして写真を撮るって、最近あんまり見ないなーって気もするんだけど、特にこの桜の時期って、もしかしたらそういうことをお願いしてる人たちってのは結構いるんじゃないかなと思って、なんかこういう誰とわからない人にお願いをするっていう機会が見られるっていうのは、なんか、まあ私としてはですよ、ちょっとなんかほっこりするというか、なんか温かい気持ちになれるなっていうか、うん、だからまさに花耳としてね、楽しめるんじゃないかなというふうに思ったりもしたわけです。
はい、まさにですわ。ああ、花耳ですな。
はい。ということでね、この前回の放送回でもね、ちょっと花見の、なぜか特集になっておりますので、うん、決して花見をディスってる回ではありませんので、よかったらそちらも、
は
い。
最終的には花見はすげえって話しかしてないんで、はい。そうです、そうです。
本当にあなた誤解されることが大好きなんだろうね、きっとね。
違うんだよ。ポンさんが曲解して捉えすぎてるんだ。俺一番最初から聞いてもらえばいいと思うけど、花見に対してポジティブなことしか言ってないんだよ、基本的には。ポンさんの中のどこかに、花見に対する何か偏見があったんだよ。うん。まあいいわ、進めて。
ごめん。ちなみに、沖縄は、
はい。
今日、 4月5日、海開きだそうです。
通じる。今日だから4月5日ってみんながテンション上がる日なのかな。すごかったね、本当にね。街の。
だから桜でではテンション上がってないのよ、沖縄は。
なるほど。
海だって感じで、テンションが上がってるんで、だからその一様なものではないよって。
海開きってエリアによって違うんですか、うん、花見とかと一緒
なの？そうだって暖かいところは海開くの早いでしょ。
あ、あれも温度なんだ。じゃあ本当に桜と近いんだ、海開きって。
いや、じゃあごめん。桜、いや、沖縄はちなみに桜もっと前に終わってるよ。
やっぱり暖かいからか。いや、じゃなくて、いや、花見っていうのも、なんか、なんとか僕、うん、標本木でしたっけ、なんかあるじゃないですか。ベースとしている木があって。
九段下のなんかね。
靖国神社のね、はい、なんか桜が咲いたらみたいなあれがっていうけど、海開きもそういうことなのか。
いや、違うよ、違うよ。地域によって当たり前じゃん。
海亀が来たらとか、そういうこと？どういうタイミングなのあれって。
まあ、海開きの基準ちょっと細かく知らないけど、多分安全に、
うん、
海を楽しめるっていう風な温度が地域ごとに違いますでしょ？日本は南北長いんだから。
なるほど。やっぱり人、はい、だから人温度を計測してる人はいるのか？気象庁の人かなんかで。
おそらく、いや、うん、まあまあまあ、その安全を確かめてる人たちがいらっしゃるんだと思うんですけど、そういうことだと思いますから、だって桜も自然のものですからね。どんどん北上していくわけですから、まあそれは違うんだと思うんですけど。あれもでも
ね、一時的なところ感じなくはないんだよな、桜の感じとかね。
ちょ
っ
とだから、九段のやつはね、まあ、あれはそうだと思いますが、うん、まあでも、実際に咲いてるっていうふうな意味で言うと、どんどん、ね、順番に南から咲いていくわけですよ。
ちなみに海開きは、毎年4月5日っていうわけじゃなくて、はい、年によってまた違うんですかね、それも。
おそらくそうだと思いますよ。気候とかを考えてそういうふうにしてるんじゃないの？
じゃあやっぱ、海神様みたいなのがいるんだな、多分な。決めてんだよな、多分な。それぞれでな。
俺今そんなこと言ったっけ？
違った？
花も別に神様が決めてないからね。気象庁が一応形を見てやってるし、神様の話出てないのよ、今。
あ、本当に？違ったか。違う話聞いてたんだな、俺な。失礼しました。
オレンジさん、浮き足立ってます。
ね、こういうことだよ。こういうことです。
はい、ということで。浮き足立ってるっていうね。まあ、ね、はい、浮き足立ってますけども。はい、ということで、人間百景でございました。はい、では、本題に参ります。タネラジは、雑な話で、ちょっと勢いつけた後に本題に入るっていう、ね、そういう構成で、私、ポンの会話やってますんで。
で、本題の時間が短いってね。はいはい。
はい。うん、では、はい、行きましょう。
はいよ。
今回は、つれづれ日記ということで、最近あったことをね、ちょっと箇条書きにして、オレンジさんに、あ、これは、喋ってもいいっすよってこう言ってもらえたら話すって、そういうのをやりたいと思います。
喋ってもいいっすよ。なんだそれ。
はい。いいんですけど。ね、3月30日から4月5日までなんですけれども、まあまあちょっとね、目次的に言いましょう。まずは、30日、東大へ東アジアうなぎ学会に行った話。31日、フジテレビ会見と第三者委員会のあれ。4月1日、仕事で立て込んで大変。4月2日、スイッチ2でずっと興奮している。4月の3日、好きな場所の話をしたら人柄がこぼれたよって話。4月4日、年上の人とお話をしたら山梨のカツ丼の話が聞けました。4月5日、ゆりねって知ってます？はい、以上7本でございます。
そうですね。パッと聞いた感想は、幸せそうだねっていうふうにな。
はい、お姉さん、幸せって自分で掴むのよ。
幸せそうだな。あ、うなぎだけにってことか。うなぎを掴むように幸せを掴みに行くってことかな。
今テンション下がった。
まあ、残念。よかった。幸せすぎるやつだね。やっぱ得意じゃないから。そこに置けばね。
こういうことを、ね、楽しいって思えたら幸せになれるかもしれないっていうことなんですけど、さあ、オリンさん、どうでしょうか？なんかありますか？
そうですね。まあ、うん、マジョリティというかね、最大公約数取るならば、やっぱりみんなが興味を持つのは、うん、かつ、なんだろうな、幸せになれるのはこの話じゃないかな。
はい。はい、
スイッチ2でお願いします。
俺さ、意外とスイッチ2の話って、 共有しづらいところもあるのかなと思うんだよね。
俺でも全然分かってないです。今のところスイッチ2の魅力が。なぜスイッチ2でなければならないのかは全く分かってないです。
そうだよね。これでもさ、喋るとめちゃくちゃ長くなっちゃうんだよな。まあ、要はスイッチってめちゃくちゃ大ヒットのゲーム機があって、これもう本当、歴代のゲーム機に比べてものすごく長寿で売り続けてるゲーム機なんですよ。
はい。
まあ珍しいゲーム機なんですけど、まあそれが、ね、まあ任天堂のヒット作品だから、だから、うん、まあこれは、次どうしようかって考えたんでしょうね、任天堂が。
でしょ。
いろいろ今まで、ファミコン、スーパーファミコンとか、任天堂64とか、はい、まあいろいろ新しくしてたんですけど、
はい、ありました。
あえて、スイッチと同じコンセプトを推し進めたら、っていうことが、もうわかるような名前にしようっつんで、スイッチ2にしたらしいんです。
なるほど。
そう。だから、新機軸ってよりかは、もっと、みんなが楽しみやすい、さらにパワーアップさせて、高機能がないとできないソフトとか、いろんなものをみんなができるようなプラットフォームにしようって、まあそういうふうな考え方なので、なんか新しいものっていうよりかは、うん、もっと水平に広げたようなゲーム機なんだよね。
なるほど。枯れた思考の水平、しかんだら。はいはいはいはい。
まあそんな感じかもしれない。だから、はい、まあ携帯ゲーム機と、家庭用のお家でできるゲーム機が同じ一体でできるっていうふうなこともそれの一つだし、インディーズゲームみたいないろんなゲーム、うん、まあ、低価格で、ちょっとしたアイデアでっていう、そんなゲームもいろんなゲーム、まあ、スーパーマリオみたいなゲームも全部同じところでできるって、そういうふうな、まあ、場所を作ってくれてるという意味での良さはあるんですよ。そう。だから、スイッチ2はどういうゲーム機かっていうのはすごく難しいんですけど、まあ、一個だけトピックスで言うと、うん、まあ、6月5日に発売されるんですけど、
はい。
今、転売問題とかがあるから。
はい。あ、話題になってましたね。ニュースになってましたよ。はい。そう。
だから、まあ、これ読んでいただければいいんですけど、いくつか条件を任天堂が出して、50時間以上ゲームやってないと買えませんとか、うん、任天堂オンラインに入ってないと、ダメですとかいろいろあるんですけど、うん、
抽選にね、
私はね、見事、クリアしております。
おめでとうございます。ゲーム配信。
はい。
よっ。スイッチ配信。
そんな普通にいると思いますけどね。はい。じゃあこの話はここまででございます。はい。他行きましょうか。は
い。
わかりました。うなぎですね。うなぎの話行きましょうか。
はい。うなぎ行きましょう。はい。
うなぎが概念。まあ、ちなみにまた、なんかおじさんが一人混じってますけども。これおじさんって言うと差別用語になっちゃうの？ごめんなさいね。
そうですよ。おじさんはおじさんって言ってるからいいんじゃないですか。おじさんはおじさんにおじさんって言ってんじゃないですか。全然。それは問題ないと思います、ね。
それも甘えだと思う。それはいけないと思いますけど。
いやいや、おじさんだからさ。おじさんだからおじさんも甘え
だって。甘えだって。ね、本当におじさんだからっつって、そういうこと言うのは絶対ダメ。お前が言ったけど、
ね。おじさんがおじさんに対してね、言ってるから、もう何が何だか分からないけれども。
いやいや、でも気をつけた方がいい。本当に、なんか、
どうぞどうぞ。
まあいいや。まあとにかく、僕うなぎが好きなんです、ポンさんは。
はい。
うん、知らない人もいると思うんですけど。で、うなぎの生態が好きなのよ。
はいはいはい、そうですよ。
食べるのももちろん好きなんですけど、そこからなんか飛び越えて、なんかうなぎの生態が好きになっちゃって。
うん。
で、まあいろいろ本とか読んでると、結構そのうなぎっていうものが、いや、未だに喋ると、うなぎって川の魚ですよねみたいなことを言う人いるわけ。
うん。
で、まあ、別にこんなことが当たり前だと言いたいわけじゃないけど、一応、うなぎって、生まれは海なのね。
はい。
で、海からぐーっと回遊して、黒潮に乗って、湾岸から入り込んでいくところを、人間がザバッと取って、池に入れられて養殖されちゃうっていう、そういうことなんですよ。
かわいそう。
で、養殖って言われてるものも全部そうなの、基本的には。だから今は、うん、なんていうの、完全養殖のうなぎっていうのは、まあ、研究用以外では基本的にはないんですね。すごく高いんですけど。っていうこと。うん、
ゼロからは生まれてないと。
そうそうそう。っていうことも、まあ、知らない人も別にいたりするんですけど、まあそういうふうなことを本を通じて、学んでたら、なんか研究会とかあるらしいとか、学会があるらしいってことを知って、はい、誰でも行けるってことを知って、うん、東大の方でそういう学会がやってるからさ、研究会みたいなのやってるっていうんで、うん、結構前からね、ちょこちょこ行ってまして、ちょっとそれに行ってきたんですよ。いやー、今回
も、ね。今回じゃあ新しい発見だけちょっとピンポイントで行きましょう。短い。
これね、もう説明ができない。日本うなぎにおける T1R3 陽性味覚細胞の分布の話なんですけど。
はい。わかってるよ。俺 100% わかってる。大丈夫、大丈夫。うん。
このレベルの話をしてるからね、本当に。
うん。TIR なんたらのね、はいはい話をしてる。
そうそうそう。あとは、海洋構造と関連した分布と安定同位体特性、もうメモができないぐらい、むずい。
ポンさんの生活の中に生きる新しい知恵だけ教えて、うん、じゃあ。
そうね、塚本、会長が、塚本会長になりました。
知らねえ、誰なんだよ、塚本さん。まあいいや、
はい。あ、塚本さんっていうね、うなぎの研究で、すごく名高い方がいらっしゃるんですけど。
なるほど。
その方が、うん、新たに会長に、会長の上かな、うん、名誉会長になった、なったという話があったかな。
知らねえ人が会長になった話が生活の知恵になる。まあ、ポンさんにとってはそうか、そういうことか。そういうことだよな。
塚本勝美先生ってのは、うん、うなぎの卵を発見したということですね。結構お馴染みの人ではあるんですけどね。
来た。会長になる時は来た、
はい。ということで、はい。うなぎ学会で、俺だけ楽しかったよって話でした。うん、はい。
じゃあ最後のゆり根をもらう話いこう。それで自分も。
ゆり根もらったんですけど、ゆり根って知ってる、う
ん、知ってる知ってる。なんかね、酒のつまみになるやつだよね。
大体それ言えば、公約数、波、網パってかければ出ていけるんじゃん。
外さないやつ。はいはい。
ゆり根って、俺も名前は知ってるよ。知ってんだけど、その、どういうものかとか、そもそもな、何なのかも知らなくて。
はあ、はあははあ、
そう。で、なんかポンさんのこれ、ゆり根あげますって言われて。おうおう、ありがとうございます。
いいね。すごいなぁ。
だけど、そのゆり根をさ、どうしたらいいか全くわかんないから、ちょっと戸惑ったっていう、そういう話。うん、
ググるか、生成 AI に聞いて。ゆり根どうするで聞いて。
そう。まあまあ、そのつもりではあるんですけれど、うん、なんかでもさ、知らないものを、大事そうにもらうって嬉しくない？
確かに。
で自分で価値が、俺の方側は価値が分かんない。
確かにって言ってから知ってるものの方がいいなってちょっと思ったけど、そうだね。それはあるよね。気持ちとしては、ね。
だから、じゃあ、それは例えば、海外旅行とか行って、全然違うその国の人とかから、うん、これ大切なものですって言われて、なんかその、うん、なんかキラキラしてるペンダントが、もらえたとするじゃない、うん、
はははは。
で、俺には価値が分かんないわけ。
うんうん。
でも、ものすごく大事なものっていうか、俺のためにこれは特別ですってこうくれたとしたら、なんか、
なるほど、
まあそこを疑っちゃう人もいるかもしれないけど。
そうだね。騙されてるっていうのが7割くらいかなと思うけど、それはあるよね。うん。その3人
組のオレンジさんのパーセントね、うん。オレンジパーセントは常に疑いが 50% 下駄が入ってるから。
やっぱり必要だからそこら辺は生きていくためにね。そ
うそうそう。いや、でも、なんか俺は、そういうの嬉しいっていうか、いや、全然疑ってないっていうか、いや、この季節最後のユリネなんだって。
ああ、じゃあもう貴重なものじゃないですか。それをくれたんだ
から。そう思ってね。なんか、あそうか、うん。なんか嬉しいなと思って。ユリネの価値が全く分かってない、うん、俺が、これからユリネに目覚めるかもしれないっていう、
う
ん、そういう、まあ。
そうだよ、ね、話、ね。調理してみたら、ものすごく頑張るかもしれませんからね。よかった。
うん、心ないね。
だって、もうユリネってそうだね。まあ酒のつまみになるよ。きっと。
そう。でも分かる。そういうことなの。だから、なんか、一般的な価値みたいなものが共有されてない感じとかが俺は好きっていうことなんですよね。
なるほど。うん、うん。メカボとかでしょ
う、ね、はい。ということ。全然違うと思います。うん、根っこだから。
行きましょう。近い
と思う。はい。ということでね。まあ皆さんもね、自分が過ごしたちっちゃいことをメモしておくと、人に全く共感されなくても楽しいっていうね、そういうことがあるかもしれませんので、つれづれに聞かれてもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで、タネラジは、Apple Podcast や Spotify などで配信をしております。お便りもお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトカルチャー中毒者のオレンジと、
日本人とうなぎっていうね、本を改めて買いまして、うなぎ好きに磨きをかけていきたいと思います。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。